マノスティアは、男性の不安を金に変え、その金から再び家父長制を生み出している。要するに、マノスフィアは自分たちを男の救済と装っている。実際にはしばしば男性の被害感情のための市場のように機能しているのだ。孤独、恥、地位への不安、愛着の不安定さが支配のファンタジー、女性歴史、家父長的秩序へと翻訳され、そして売られていく。とりわけ危険なのは、少年たちが早い段階で関係より強さ、尊厳より支配が重んじられることを学んでしまう場所だ。デジタルの周囲で露骨で下品で痛々しく見えるものは、中心部ではすでにもっともっと真面目な形で戻ってきている。企業の中で、権力文化の中で、そして何より強さを再びリーダーシップと取り違える政治の中で、問題なのはイデオロギーだけではない。問題なのはそれで商売をしていることだ。私には小さな娘が二人いる。5歳と8歳だ。そしておそらく、まさにそこが、都合のいい大人のシニシズムが終わる地点なのだ。そこから先、エッドピレだの、アルファダーセだの、マノスフィアだのというおしゃべりは、もはや、不条理なインターネットのコントには見えない。それが実際には、当の昔にそうなっているもの。将来の軽蔑、将来の効果、将来の支配欲を生み出す文化的生産マシーン、として見えてくる。本当の問題は、中身だけではない。本当の問題はビジネスモデルだ。というのも、このシーンは認識を売っているのではない。傷ついた男らしさに対する解釈の枠組みを売っているのだ。不安を受け取り、それに敵を与え、真実という名に洗礼を施し、その後で請求書を突きつける。これらの男たちは解放されていない。管理されているのだ。マノスフィアは男たちの目を開かせると主張する。だが実際には、多くの男たちを感情的に搾取可能な販売市場として扱っている。まず欠如が名指しされる。お前は無視され、弱く、取り替え可能で、権力を奪われている。次に犯人が提示される。女、フェミニズム、平等、現代の関係性、ポリティカルコレクトネス。そして最後に、救済が商品として現れる。支配、自己最適化、強さ、コントロール、ステータス、序列。それは解放ではない。それは管理だ。そんな少年や男たちに、リングライト、ポッドキャスト用マイク、アルファ講座、支配の物語を売りつける者は、彼らを助けてはいない。彼らの傷を、市場価値のあるものにしているのだ。支配は、癒しとして売られている。まさにそこに、この仕組みの卑劣さがある。このシーンが男たちに提供しているのは、関係性でも、成熟でも自尊心でもない。提供しているのは、ポーズだ。癒しではなく、振り付けだ。拒絶に向き合うことを学べではない。もっと固くなれだ。自分の孤独を理解しろではない。必要とすることを軽蔑しろだ。愛着を結べる人間になれではない。ヒエラルキーで勝てだ。こうして、恥は優越感のジェスチャーに変わる。不安は命令口調に変わる。内なる空虚は外側の権力スタイルに変わる。そしてこの全体が疑似生物学、進化論風の言葉、市場メタファーで遜色されることで、多くの人にはもはやイデオロギーではなく、現実感覚のように見えてしまう。だからこそ、これはこれほどまでに効力を持つ。ここで支配は単に実用的として売られているのではない。真実であり、自然であり、道徳的に必要なものとして売られているのだ。反論する者は、熟慮した人間ではなく、弱い人間とみなされる。対等性を擁護する者は、論破されるのではなく、嘲笑される。ケアを大事だと思う者は、即座に干渉的すぎると疑われる。少年に強さばかり食わせる者は、権威主義的な男に驚いてはいけない。このあたりになると、しばしば話がぼかされる。多くの大人は、この関連性を、薄められた言葉でしか耐えられないからだ。だからこそ、はっきり言おう。父親がそばにいないからといって、すべての少年が権威主義的になるわけではない。暴力的な父親が、すべて同じ結果を生むわけでもない。あらゆる傷がイデオロギーに行き着くわけでもない。だが同じくらい間違っているのは、ここに繰り返し現れる関連性がないふりをすることだ。少年が早い段階で、自分の価値が不安定であること、親密さが不確かであること、権威が冷たく、恥を与え、暴力的であるか、あるいは単に不在であることを学ぶ場所では、コントロールと尊厳を取り違える世界観への感受性が高まる。 少年時代に映し返されるのではなく、常に試されるばかりだったものは、自分がカウントされるのは、押し通した時だけだ、と学びやすい。抱き止められるのではなく、鍛えられるばかりだったものは、後になって、感情の麻痺を強さと取り違える。そしてまさにそこに、マノスフィアは入り込む。古い傷に対して、癒しではなく、コスチュームを与える。関係性ではなく、序列を与える。安定した自己感覚ではなく、敵を与える。古い肥大感情は、新たな支配へと変わる。だから問題は、何人かの感じの悪いインフルエンサーだけではない。問題は、古い肥大感情の政治的な形なのだ。支配のファンタジーは、多くの場合、強さではなく、その逆だ。傷ついた自己評価を上位に立つことで補おうとする試みである。尊厳ではなく、圧倒。成熟ではなく、走行。試験性ではなく、また小さくされることへの、みすぼらしく、着飾られた恐怖だ。権威主義的な政治は、文化的にはしばしば、まさにここから始まる。傷つきやすさは屈辱であり、コントロールこそが救済だと、男たちが学んだ場所から。それが私の娘たちとどう関係しているのか、すべてだ。なぜなら、私の娘たちはこうしたアイデアが、いくつかの得体の知れないフォーラムの中で、何の結果もなく、ぐるぐる回っている世界で育つわけではないからだ。彼女たちは、少年や男たちが、女性をトロフィーか敵か、男の自我を養う存在か、男の自己確認のための飾りとして見ることを学び得る文化の中で育っていく。どんな女の子も、女性の対等性は詐欺であり、男性の支配こそ本来の自然な秩序だ、という観念に、男性の社会化の重要な部分が貫かれているような社会を必要としていない。どんな女の子も、共感は弱さ、相互性はナイーブさ、ケアは劣ったスタイルとみなされる文化を必要としていない。そして、まだ半分でも正気を保っている父親なら、これを単なるインターネットの民族芸能として片付けるべきではない。終焉は、中心で党に通用していることを、ただ誇張しているだけだ。このテキストの中で、おそらく最も不愉快な一文はこうだ。終焉は異物ではない。ただ、より正直なだけだ。終焉では、男が率いるべきだと、公然と言う。中心では、それをリーダーシップと呼ぶ。終焉では、女は権力を持つには感情的すぎると公然と言う。中心では強さが足りない。推しの強さが足りないと語る。終焉では、ケアが目に見える形で軽蔑される。中心では、ケアワークは構造的に過小評価されるだけだ。終焉では、それをアルファと呼ぶ。中心では、ハイパフォーマーと呼ぶ。だからこそ、マノスフィアを奇妙な有害ゴミとして扱うのは、とても楽なのだ。そうしておけば、笑い飛ばすことができ、同じ問題の、もっときちんとスーツを着たバージョンに、目を向けなくて済む。だが、下品な終焉形態は、経済や公共権で党に確立されている秩序の、化粧をしていない先鋭化に過ぎない。政治では、同じ反射が、より真面目に呼ばれているだけだ。それが特にきっきりと見えるのが政治だ。そこでは同じ感情が、より良い照明と、より高価なスーツの下で走っている。秩序、強さ、明快さ、決断力、リーダーシップ。終焉で素やな男崇拝として現れるものは、中心では、国家理性、リーダーシップの強さ、秩序政策上の冷静さとして現れる。だが感情的な核は、しばしば同じだ。ためらわず疑わず柔らかくならず仲介せず、決め、秩序を敷き断行する強い男への憧れである。トランプは、この男らしさの創造しい劇場版を体現している。プーティンは、その冷たい脅しの形を。Cは、そのコントロールされ切り続けられた国家版を。そしてメルズは、この三人と同じではないが、同じ誘惑のドイツ的で市民的に磨かれた編集を体現している。強さイコール真面目さ。感情的距離イコール成熟。権威イコール男性的に高度化された標準形。これらの人物は同一ではない。だが彼らは共通の文化的文法に支えられている。ケアより強さの方が信頼できる。疑いより支配の方が頼りになる。リーダーシップの自然な担い手は男である。だからポイントは同一視ではない。ポイントはパターン認識だ。家父長制は過去ではなく、 運営ロジックだ。家父長制をもはやセミナーでしか使わない歴史用語だと思っている人は、現在を見た方がいい。家父長制は、今日では露骨な命令や荒い封建力の中だけに生きているのではない。運営ロジックとして生きている。ケアの過小評価の中に、攻撃的なリーダーシップスタイルの過大評価の中に、強さはケアより客観的だ、という文化的な嘘の中に、支配と能力の取り違いが続いている中に、男性的に高度化された権威が関係性の知性よりも真面目に見えるという静かな自明性の中に、ネットの男産業がこれを発明したわけではない。彼らはそれをマネタイズしているだけだ。だからこそ彼らは政治的にこれほど接続可能なのだ。家父長制の廃止は、なだめることからは始まらない。そこには実は知的な臆病さに過ぎない、誤った汚言さがある。そのメッセージはこうだ。今は若い男たちをこれ以上怖がらせてはいけない。とにかく理解を示さなければならない。あまり厳しくしてはいけない。さもなければ、彼らをますますこうした二流に追いやってしまう。もちろん、なぜ少年たちが影響を受けやすいのかを理解しなければならない。もちろんな、孤独、恥、喪失への恐れ、価値の切り下げを真剣に受け止めなければならない。だが理解は、なだめることではない。そして真剣に受け止めることは、譲歩することではない。そうだ、こうした空間に落ち込んでいく少年や男たちの多くは、最初から加害者なのではなく、まずは獲物だ。そうだ、彼らの被害感情は本物だ。そうだ、彼らの孤独は本物だ。そうだ、彼らの傷ついた自己評価は本物だ。だがまさにだからこそ、最大限の明晰さを持って言わなければならない。この、弱さを支配へと翻訳する者は、それを癒してはいない。傷から支配を作る者は、新たな損傷を生み出している。少年に強さばかり食わせる者は、権威主義的な男に驚いてはいけない。そして、そこから金を引き出す者は、彼らの救い主ではなく、搾取者だ。だから、家父長制の廃止は、なだめることから始まるのではない。それはパイプラインを名指しすることから始まる。早期の断ち切り下げ。男性の不安のデジタルな商品化、保証としての支配、経済と政治における権威主義への接続可能性。私は自分の娘たちが、この関連性がこれ以上、スタイルの問題として愛称化される世界で大きくなってほしくない。そして私は、少年たちがこれ以上、まず彼らの痛みを説明し、その後で毒を薬として売りつける産業に奪われていくことも望まない。